皆さん、日本語のポッドキャストシーズン3ホストののりこです。今日もビデオを撮っていますね。あとは私のジャパニーズトゥギャザーっていうコミュニティの中で書いた映画の記事を読みながらこれについて話したいと思います。皆さん引き続きジャパニーズトゥギャザー私のファンクラブ、メンバーに入ってみませんかっていうことでね、今日は映画の話です。はい、私はねリバプールに引っ越してきてから映画館によく行くようになりました。ベルファストの郊外の家に住んでいた時には映画館がとっても遠くって車じゃないと行けなかったんですね。でも今はとっても恵まれた環境に住んでいて歩いて行ける範囲にこのリバプールの街の中で歩いて行ける範囲で映画館が3つもあるんです。なのでこの引っ越してから2ヶ月半の間にもう3回映画館に行きました。で先日見た映画は日本の映画パーフェクトデイズ。パーフェクトデイズ聞いたことありますか？見ましたか？私とっても感動した映画でおすすめしたいんです。でもねすごく静かな映画なんですね。じゃあちょっと記事を読みながらまずは読んだ後で感想をもっと詳しく話したいんですけど、先週映画館で日本の映画パーフェクトデイズを見てきました。名優役所広司と監督ビム・ベンダーズの作品です。実はあまり期待していませんでした。最近韓国ドラマを見すぎているのでドラマティックで話の展開が早い話に慣れすぎていました。この映画はその反対で静かなんです。大きな出来事も起きず登場人物の会話もほとんどありません。すべてがミニマムなんです。そうなんです。ここがまず一つのポイントでめっちゃ静かなんですね。皆さんこの静かな映画2時間ちょっとある映画に皆さんが耐えられるかどうか。私はね最初はあれめっちゃ静かで何も起きないなって思ったんだけどじわじわじわじわ心に響いてくるんですね。でまあそうミニマムな映画って聞いていたので、ね、そう聞いていたのであまり期待せずに見たんですが思った以上に期待していた以上に感動しました。皆さんにも鑑賞してもらいたいのであまり話には触れませんがキーポイントはカセットテープ、植物、カメラ、トイレ掃除この4ポイントです。はい、この主人公の趣味は、ね、カセット古いカセットテープで古い音楽を聴くこと、まあ、その音楽のセンスめっちゃいいと思うんだけどそして、まあ、主人公の話ね主人公は植物が好きなんです。植物を育ててるそして植物の写真を撮ることも趣味なんですね。はい、そしてお仕事はトイレ掃除の仕事なんです。東京にある公共トイレのトイレ掃除でこのトイレがとても面白いんですね。まず私が今日話したいのはトイレ掃除を仕事にするのが何ですかねすごく大変だと思うんです。みんながやりたくない仕事をこの主人公は誇りを持ってやってるんですね。うん、でまあみんな多分やりたくない、で汚いことを一生懸命する掃除皆さん一生懸命できますかっていうことなんですね。この主人公は多分誇りを持っていてこのトイレ掃除が好きなんです。ものすごくピカピカにするんです。はい、で私はその姿に感動しました。私ね実はこの映画を見た翌日トイレ掃除をしたくなったんです。はい、自分の今この住んでいるフラットのトイレピカピカにしました。主人公みたいに。そして主人公みたいにピカピカに掃除した後心が気持ちよくなったんです。うわーいいなーって。まるでトイレを掃除することで私の心も洗われたみたいなピカピカになった気がしました。皆さんそんな気持ち分かりますか？なんか日本人はよくそんな風に言われて育ってるんですね。掃除をすればトイレ掃除じゃなくって掃除をすれば心もきれいに洗われる、まあ、ちょっと仏教になんか関係する気持ち、まあ、善に関係する気持ちなのかもしれないんだけど私はそういうことをよく学校の先生とか親に言われて育ったんです。 で改めてこの映画を見て翌日ピカピカにトイレを掃除して本当に気持ちが良かったんだね、うん、皆さんぜひトイレ掃除してみてください。この映画を見れば掃除をしたくなるかもしれない、うん、で、まあ、そのトイレに関して言えばなんか公共トイレってものすごく綺麗か綺麗じゃないか分かれるじゃないですか。で東京は多分、ね、ちゃんと掃除をされていて、ね、綺麗なトイレが多いかもしれない。そしてデザインもものすごいんですね。この映画に出てくる東京のトイレは本当にレベルが高いです。あの有名なデザイナーの建築家がデザインしたトイレとかがあるんですね。でそういうのをがあればそういうのがあれば多分みんなも綺麗に使うと思うんですよ、うん、汚いトイレはみんな汚く使うまたは使いたくない、ね、でもそういうデザインが優れていて、ね、ちゃんと掃除されたトイレだと人々もあもっと綺麗に使いたいなって思う。そこがマジックなんですね、うん、ちょっと話がそれたけどそういうトイレも大切だなと思ったんです、うん、汚いトイレはみんな汚く使う、ね、綺麗なデザインだとみんな綺麗に使いたい、はい、そしてこの主人公の男性も、ね、そういう気持ちで掃除している。なんか心が温まるんですね。じわじわくるんですね。そしてこの男性の生活はシンプルです。全然ドラマチックなことじゃないことがない、うん、きっと主人公はいろんなことが過去あった、ね、家族とどうして離れて一人で生活しているのか、どうして自分の家族とあんまり連絡を取ってないのか、まあそういうのがちょっと出てくるんだけど、でも私たち見てる人には本当の理由が分かりません。どうしてこの人はトイレ掃除の仕事をしているのか語られません。でも見ているうちに誇りを持ってやってるんだなっていうのが分かるんだね、うん、皆さんは自分の仕事に誇りを持ってますか？私は考えたんです。私は日本語の先生の仕事好きだけど誇りを持ってやってるかな、ちょっと反省したんですね、うん、最初の頃はパッションがあったけど最近はパッションを持って仕事をやってなかったかもしれない。ちょっと自分の生き方考え方考えさせられたんです、うん、あとはねそうだなちょっと待ってね、今私の記事を書いた記事を読みあの見ながら考えてるんだけど、簡単な生活に満足ができるかどうか、そうそう、これが2つ目の映画のポイントだと思います。なんか私もついついね、あいつも同じことの繰り返しでつまらないななんて思っちゃうことあるんだね。みんなもそうだと思う。同じことをずっとずっとシンプルに繰り返すって実はものすごく難しくって、人間は刺激を求めますね、うん、日本語の勉強韓国語の勉強だってそうなんです。私ずっと同じことしてるとついつい新しい教材に手を出したくなる。あこれ新しいやってみたい、これ面白そうやってみようかな、ね、新しいものを常に求めているのが人間だと思うんです。刺激が欲しい。この主人公の生活は毎日毎日同じです。本当に同じ。朝同じ時間に起きて植物の手入れをして、で仕事に行ってトイレ掃除、ね、いつも同じ場所でトイレ掃除をする。帰ってきて銭湯に行くんですね。で銭湯に行った後いつもの行きつけの居酒屋で一杯飲んで帰る。毎日毎日同じ。お休みの日の過ごし方も同じなんです、自分が行きつけのお店に行く、自分が行きつけのコインランドリーの店に行って洗濯物をする、いつものコースで自転車に乗る。そのシンプルな簡単な生活、皆さん満足できますか？この主人公はその生活にとても満足しているように見えます。うん、あの辛抱強くでも楽しんで小さな幸せを楽しんでいるように見えるんです。私はハッとさせられました、うん、どうして刺激が欲しいと求めるのか、どうしてこのシンプルなことに満足できないのか、うん、例えば私はねポッドキャストとか YouTube とか Instagram を先生としてやっていて、ね、もっとフォロワー数が欲しいとか、もっとこう ドカーンとね盛り上がって、ね、もっと生徒さんが欲しいとか欲張ってしまう。欲張りすぎてはダメなんだね。どうして今のこの環境に満足できないのか、うん、なんか皆さんの生活を見つめ直すきっかけとなる話、ヒントがたくさんあるんです。そしてこの主人公は日々の季節の移り変わりとか、植物のこの風と植物の木のなんか感じられる人なんですね。皆さんちょっと立ち止まって植物を眺めたり、日々の季節の移り変わり感じられたり、そういう瞬間ありますか？そういうものに感謝して生きていますか？主人公はそれができる人なんですね、うん、なので私も、まあ、散歩した時にちょっと空を眺めて、あ、今日はこういう空の色だなとか感じられて、それをなんだな、感謝できる生き方したいなって思ったんです。まあ、私は泣けなかった、泣くほど感動しなかったけれども、この映画を見た後に本当にジーンときました。うん、そう、本当にね、まあ、私は旅行が好きで、ね、旅行に行くと刺激を感じられるから旅行に行きたいんだよね。でもいつもの毎日の生活を大切に日々365日過ごすのもすごく大切なことなんじゃないかなって思ったんです。ごめんなさい、うまくまとまらなかったうまくまとまらない話になっちゃったけど、あの、皆さんきっと何か感じられるんじゃないかなと思います。でもね、逆につまらないって思う人もいると思うんです。私の夫はこの映画を見た後につまらなかったと言いました。だから人によって受け止め方が違うよね。うん、あの、実際にリバプールで映画館でこの映画を見た時に、ものすごい大きい席、たくさんの席があったけど、土曜日の夜で8人ぐらいしか観客がいなかったんです。そのうちの2人が私と私の夫で、私は感動したけど夫はちょっとなって言いましたね。だから皆さんによって、人によって受け止め方が違う、当然です。なので皆さん見た人の意見を聞きたいです。はい、パーフェクトデイズ、まあ、いろいろ話してみました。はい、今日は以上です。